はい、よろしくお願いいたします。マイクロソフトのマーケティング担当してます、春日井と申します。Windows 10を今、お使いの方ってどれぐらいですか？あ、そこそこな感じですかね。3分の1ぐらいですかね。ここのセッションはですね、私と、あちらに座っている宇野家の2人で、お届けしますが、私の方からはまず Windows 10の概要を。で、特にそのメディア、今日いらっしゃっている皆様はメディアの関係者の皆様なので、そのメディアの方々に対しての、オーディオあるいはビデオの周りに関しては、宇野木の方から、説明差し上げたいと思っています。で、まず最初にですね、今回の Windows 10なんですが、リリースされた7月29日、Windows Other Service という言葉を何度かお伝えしました。ご存知ない方にはですね、ちょっと頭を切り替えていただきたいんですが、今まで Windows って、XP、Vista、7、8というような形で、大体3年間ぐらいで、バージョンアップっていうのをしてきたんですよね。で、バージョンアップをするたびにアップデート、バージョンアップ費みたいな形で、おいくらかこうお金をいただいてたという形で、いわゆるバージョンアップっていうのを、ご提供してきたんですが、10からは、Windows という OS は商品ではなくて、プラットフォームとして、サービスとしてご提供するという形に変わります。変わりました。他の OS でイメージしていただくといいと思います。iOS とか Android といったアップデートするときに、別にアップデート費って払いませんよね、 Google さんとか Apple さんに。あるいはある日アップデーターが降りてきて、ダウンロードができるようになって、それを適用するっていうような形で今アップデートをされていると思いますが、Windows という OS 自体も今後そういう形でのアップデート、バージョンアップということを行ってまいります。つまり Windows 10というバージョンが今回ついておりますが、これ全然まだオフィシャル情報じゃないです。社内情報というか、社内の、ノミネタですが、10というバージョン名というのが、もしかするといつか消えるかもしれないよねっていうのが、我々の関係者の間では時々飲みながらネタとしては、出てるんですけども、つまり Windows 10、11、12、13、Vista 2とか3とかいうようなバージョンアップは今後はないと、思っていただくといいかなと思います。で、じゃあどういう形で今後アップデートしていくかってことなんですが、7、8、8.1という形でこれまでご提供してきました。10は7月29日に、ご提供開始したんですが、いわゆるアップデート、これがこの7月、11月の12日に入りまして、暫定的に我々はこれをノーベンバーアップデート、区分けのために呼んでいます。製品名は Windows 10は Windows 10のまま、SP なんとかとかもついていません。我々のウェブサイト等からも製品名は Windows 10というふうにお伝えしますが、いわゆるメジャーなアップデートとして、今回この Windows 10ノーベンバーアップデートというのをご提供しました。で、7月29日から1年間は無償で、Windows 7もしくは Windows 8、8.1の、お客様は、アップデートを Windows 10に対してしていただくように、なっていますので、約あと半年ぐらいですかね、10に対してはアップデートしていただくことが、可能です。もう一つはロールバックと言いまして、 MS としてはあまりやっていただきたくないんですが、どうしても10が使いづらい、もう嫌だという場合には、元の OS に戻っていただくということも仕組みとしては可能になっています。10をですね、ご提供語るといいますか、ご説明する場合に、いくつかの側面があるんですが、ここのところはとりあえずお手元の資料をざっとご覧いただければと思います。この後は私からのデモンストレーションでご覧いただきたいと思いますので、デモの方もご覧ください。Windows 10の Other Service という提供方法ともう一つ違うのは、 Windows という一つのコアの OS でもって、 Windows ってどうしてもパソコンっていうイメージがあるじゃないですか。いわゆる PC ももちろんそうなんですが、今のその2-in-1のデバイス、ノート PC、ラプトップ PC、タブレット、ピュアタブレットですね、8インチから今だったら5、6インチぐらいまでがスマホとの境目かなと思います。7インチぐらいがスマホとの境目かなと思いますが、こういったデバイスから、ここにある小さな基板はラズベリーパイと呼ばれるマイコンです。最近IoT、 インターネットオブシングスっていうので、そのネットにつながるいろんなものことというのが、最近の話題だと思いますが、ラズベリーパイに関しても、Windows IT Core という、Windows 10 IT Core という、Windows という OS をコアにした IoT 向けの OS というのを、提供しています。 で、ここに、あ、ごめんなさい、ここにあるのが、スマートフォン、なんですが、この1週間ぐらいで日本でもこの Windows 10のスマートフォン向けの OS、Windows 10 Mobile と呼んでいます。もうほぼいわゆる PC 用の10と同じなんですが、これが、搭載されたデバイスというのが、いくつか、発表および発売ですね、という形になっていまして、この後も10モバイルという OS を搭載したスマートフォンがリリースされる予定になっています。で、さらには、これ Xbox One ですね。Xbox One というゲームコンソールも実は Windows がカーネルといいますか、コア部分になります。多分この後小野木が詳しく説明をしてくれると思いますが、しない。ノーベンバーアップデートというアップデートは実は Xbox One に対しても適用されます。つまり Windows ストアで提供するアプリケーションは Xbox などコンソールを選ばずに、扱えますし、当然ゲームに関しても同様です、いう形もできますし、こちらはですね、サーフェイスハブと呼んでいる、我々のサーフェイスというツインワンのデバイスをお届けしてますけれども、これの、テレビぐらい画面版といえばいいんですかね。実は専用の OS は、IT コアに近い OS が搭載されているんですが、このサーフェイスハブというデバイスでもやはり同じように10という OS が動作をする形になっていまして、こちらにあるのがホロレンズですね。ホロレンズは AR メガネという言い方をしてたかな。この間アマゾンに59万9999円で並行輸入品法開発者、思わずポチりそうになったんですが、60万円なのでちょっと止まりましたけど、という形のものもこれから出てまいりますけども、これもやはり Windows 10、という OS で動作をするような形になっています。で、こういったですね、横断的デバイスに関わらず、ご利用いただけるようになるというのが、Windows 10の大きな特徴になっていまして、この11月のノーベンバーアップデートというバージョンでは、アップデートでは Xbox One、そしてスマートフォン向けの、提供を開始しています。で、これ最後の方にご紹介しますが、いわゆるユーザーの声を聞いて反映するという仕組みが、今回の Windows 10には、非常に強く、なんて言うんでしょうかね、搭載を、されています。で、企業ユーザー様も、やはり皆様、一般ユーザーという側面と、今日はおそらく会社のビジネスパーソンとしてお越しになっていると思いますけれども、企業で導入いただく際に、いかにその今使われている企業内のシステムで問題なく動作ができるようになるかとか、いったようなその共同作業ということも今回は、かなり力を入れてやってまいりました。ここからはですね、実際のデモを、ご覧いただきたいと思います。まず、今私が持っているのはですね、サーフェスプロ4というサーフェスの最新版、ここにあります。ちょっと遠くの方、申し訳ないです。よく我々が10のリリース時にご提供、ご発説明してたのは、7ユーザーに向けてのメッセージですけど、スタートメニューが復活しましたというので、こちらにメニューが追加されまして、クリックいただくと、アプリケーションであるとか、インストールされているアプリケーションであるとか、あるいは右クリックでコントロールパネルにアクセスができたりというような形のスタートメニューが追加されているのと、もう一つは Windows 8、8.1の時のタイルですね。これがこういった画面の中に、うまく UI の中に融合したような形のものをご提供しています。で、ツインワン、ツインワンという話をしてますが、PC にもなれば、ノートパソコンにもなれば、タブレットにもなる。ノートの時はキーボードとマウスメインのデバイスだと思います。で、タッチの時というのは、当然ですけど指というのがデバイスになります。で、大きさもやり方も全然違うので、 UI を自動的に切り替えましょうというコントニウムと呼んでいる機能を搭載しました。今はノート PC 上の版なので、キーボードとマウスで操作しやすい形になってますが、これをタブレットモードにします。ちょっとね、ケーブルがいっぱいついてるんで気をつけてやらないと。えい、あ、なんと、失敗した。ちょっと待ってください。せーの、よいしょ。あれ？こういう時はですね、だから自動的に切り替わってくれないと辛いんですけど、こういうふうに実はなってくれるつもりだったんですよ。これいろいろくっついてるとこういうふうになっちゃうので。で、この状態はもうタブレットとして私はこのデバイスを使っていますので、タブレットで操作がしやすいような形になっています。 で、注目いただきたいのは、別にこれ OS の機能だけではなくて、アプリケーションからも同様です。アプリケーションと呼んでるのは、よいしょ、このままいきましょうか。アプリケーションと呼んでるのは、これちょうどパワーポイントです。パワーポイントは今キーボードとマウスで使うことを想定してますので、例えばこの文字を変えたい、色を変えたいというような場合というのは、このカーソルで操作がしやすいカラーパレットが出る状態になっていますが、ここのリボンと呼ばれるところもこのカーソルで選択がしやすい形にレイアウトされていますけれども、これをタブレットの状態にしますと、自動的に指で触りやすい大きさにここが切り替わります。そしてこの色を変更したい、先ほどのカラーパレットも、あのカラーパレットのサイズでは指ではとても選択できなかったんですが、指でも色が変えやすい形に自動的にこう切り替わるような形になっています。で、同じことは、サードパーティー、他の会社のアプリケーションにも言えまして、もう一回戻します。イラストレーター、出てきました。イラストレーターですと、まあ、通常こうペンを使って画像を描くわけ。おっと、失敗。描くわけですが、アドビさんも最近そのタッチに対するインターフェースというのはかなり力を入れてまして、同様にこのタッチモードというのも搭載をされています。搭載されていますので、例えばペンを使ってブラシを選択して、ちょっと太さを変えましょうかね。色を青にして、おっと、あ、こっちの色だ。すいません。なんか綺麗な絵でも描ければいいんですが、というような形で、いわゆるペンとタブです。いわゆるペンタブというような形でご利用いただくことができるようになっていまして、で、これも今はタッチではなくて指で、いわゆるキーボードとマウスで操作をしたいんだという場合は、戻していただければ、これで、キーボードとマウスでの操作に戻っていただくということができるようになっています。OS ももちろんなんですが、アプリケーションに関しても同様に、このタッチと、マウス、キーボードというのをこう切り替えていただく機能というのが、10には搭載されました。で、今何気にですね、私ショートカットキーを使ってこのパワーポイントの画面から、イラストレーターの画面にパッと、映ったんですが、この機能が仮想デスクトップと呼ばれている機能になります。左下のこのアイコンをクリックいただくと、仮想デスクトップと言いまして、一つの画面の中で仮想的にいくつかの作業ができると、まあ、MacOS だと、少し前から搭載されてますので、お使いの方もいらっしゃるかと思いますが、例えばデスクトップ1はパス、仕事、メールを見る画面、メールを見るデスクトップ、デスクトップ2はビデオ編集をするデスクトップ、ビデオ、デスクトップ3はなんかウェブで情報を集めるデスクトップと、それでは面白くないですね。ゲームをして遊んでるデスクトップというような形で、仮想的に正面と横と左を3つ、1つのデスクトップの中に埋め込めるというようなことが、作業が並行してできるようになっていますので、この作業をするためにあのアプリを立ち上げよう、切り替えようという形ではなくて、デスクトップそのものを切り替えて、お使いいただくということができるようになっています。ですので、これはこの後ご紹介する画面ですけど、ゲームをして何か上司の気配が漂ってきた。イラストレーターでイラスト描いてましたけど、何かっていうような感じで、ご利用いただくこともできるようになっています。これが仮想デスクトップと呼ばれる機能になります。ではですね、ちょっとイラストレーターを終わらせて、先ほどのこの画面に行ってみたいと思います。この画面、実は何を出していたかと言いますと、Windows 10にいくつかの標準のアプリケーションが搭載されています。映画とかテレビ、ミュージック、などがあるんですが、その中に Xbox というアプリケーションがあります。で、実はこの Xbox アプリというのがありますと、今日どうしてもですね、ここの部屋のネットワークがうまくいかなかったので、つながられなかったんですが、ここに Xbox があります。 イメージをしてください。これちょっと完全にコンシューマー的な話ですけど、イメージをしてください。今日家に帰ってもう仕事も疲れて、この間買ったばかりのトゥームレーダーで家で遊ぼうと。家に帰ったら、家に1台しかないテレビで嫁さんが相棒を見てて、ちょっとそのテレビでゲームしたいなとなかなか言い出せない。そんなシーンがきっとあると思いますが、そういう時も Windows 10のデバイスがあると、この Xbox というアプリケーションを起動しまして、ホームネットワークで今にある Xbox と、まあ、書斎にある、Windows を接続することができます。こちらに Xbox One 接続というのがありますので、ここで実はデバイスを追加というので、この Xbox を追加をしますと、Windows 10があたかもこの画面が、Xbox になって、コントローラーを使いながらゲームを楽しんでいただくことができるようになっています。本当はちょっとお見せしたかったのは、例えば駒落ちみたいな遅延とか、画像が荒れるとか、いうことはもうほとんどありません。もうコンマ何秒の、問題で遅延とかはあるかもしれませんけども、もう人の体感的にはほぼ変わらない感じで、その Xbox のゲームが、プレイいただくことができるようになっています。で、この画面もですね、Xbox 自体と、かなり連携するような、作りになっていまして、機能としても面白い機能が搭載されています。面白い機能がこのゲーム録画と呼ばれる機能なんですが、ちょっとご紹介しましょう。Windows G という、ショートカットを押しますと、こんなちょっと左下の方に出てきた、コンソール画面があります。これを使うとですね、最近ゲームって YouTube なんかに上げて、こうゲームの他の人のゲームのプレイをみんなで見るとか、俺のゲームプレイテクニックすげえだろっていう感じで、シェアするようなケースがあるんですが、それが簡単にできるようになっていまして、おっと、赤いボタンを押しますと、今年のカーオブザイヤー、マツダロードスター、欲しいですよね。私実は初代のロードスター、2台乗り継いだぐらいロードスターが好きなんですけど、なんていう感じの操作をしていると、今の私の操作画面というのが14秒分、14秒分、録画されていまして、ちょっと見てみますと、ここにちょっとちっちゃな画面がありますが、ロードスターがどうのこうのとか言いながら、カーボードゼイヤーのところに行って、またニューストップに戻るというの操作画面がありますが、こういったいわゆるビデオキャプチャーというのが、標準の機能として搭載されています。で、これもいわゆるビデオのゲームプレイを、この機能を使って録画いただいて、YouTube に上げるということもできるようになっています。その他ですね、Xbox は Xbox Live と呼ばれている、 Xbox をよりそのコミュニケーションしながら楽しむような機能も、この Windows 10の中からご利用いただけるように今回からなっています。さあ、ではですね、続いて Windows Store のアップデートもご紹介したいと思います。その前にですね、ちょっとこちらをご覧いただきましょう。設定画面、サインインオプション、こちらに Windows Hello という、情報が設定の中で出ています。Windows Hello は Windows 10の中で搭載された新しい認証の機能になります。生体認証の機能になりまして、顔、瞳の虹彩、指紋、このセンサーがハードウェアについていることが必要になりますが、このいずれかで認証をして、ログイン、サインインすることができるようになっています。で、実は Surface Pro 4にはこの顔認識ができる 3D のカメラが搭載されていますので、これを使っていただくと、よ、ロック画面に戻ります。ログインするときに面倒くさいパスワード入れなきゃいけないな。マイクロソフトの場合は3ヶ月に1回パスワード変えないといけませんので、いつもこれ面倒くさいんですが、この場合顔を入れていただければすぐに、サインインして始められるようになります。で、これは別に最初の OS のログインの時だけではなくて、皆さんの普段の PC 使っている時のシーンを思い浮かべていただくと、何かを買った時、 何かを導入しようとするときってかなりパスワードを求められるケースがあると思います。例えば Windows ストアというストアで何かいいゲームがないかなと、トップの有料アプリで、まあ、今ならやっぱりマイクラだよね。ちなみにマイクラのこの10エディションというベータ、10エディションというかポケットエディションでは最近レッドストーンというレッドストーン回路が使えるようにアップデート化されています。で、これをじゃあ買おうと、1000円のところをクリックするとやはり認証が入りますが、面倒なパスワードを入れなくてもここで私が顔を入れれば1000円、まあ、パッと決済ができると。顔を入れると本当に決済しちゃうので顔を入れませんけど、というようなことができるようになっていまして、この辺は他のサービスとも連携を考えていますので、例えばネットバンキング、例えば EC サイトというところとの連携が進めていくとですね、あと皆様の会社でもしかすると動画のこう動画配信サービスとかされているかもしれませんが、そういった時に例えば認証が必要の場合でも顔をパッと入れていただければすぐに何か進むと、ユーザーの方が何かお金をより落としてくれやすそうな機能な、ことを仕組みなんかもこのハローというのを使っていただくとできるんじゃないかなと思っていまして、そういったサードパーティーとの連携も現在進めております。ではですね、今度は先ほどから畠山がコルタナと呼んでいたところなんですが、ちょっと簡単にここの左下にですね、何でも聞いてくださいというふうに実は表示されているんですが、コルタナというパーソナルアシスタント機能が、今回のノーベンバーアップデートというアップデートで日本語でご利用いただけるようになりました。実は英語版、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、中国語あたりが対応してたんですが、今回から日本語で利用いただけるようになってますので。今日傘いる？
どちらとも言えません。
はっきりしてくれって感じですけど。今日の予定は？
今日の天気予報は晴
あ
れ
れ？
のち曇り、最高気温は13度、最高。
今日のこの後の予定は？ああ、ちょっと違った。今日の予定は？
今日にイベントが1件入っています。午後5時30分セミナールーム C プラス D の隣で懇親会という予定があります。
はい、皆さんぜひ出てくださいねという形で、いわゆるアシスタントをしてくれるようなことができるようになっています。あと今はですね、比較的その仕事のシーンをイメージしてお伝えしてましたが、ちょっとした雑談ができるようになってまして、なまって。
方言はまだ勉強中ずら。
実はですね、47個揃ってないんですが、ここ社員が総出で、出身県出身地の、方言指導をしまして、ずらは何弁ですかね。ちなみに僕は岐阜弁で、指南をしてますので、岐阜弁が出たら私が教えた言葉が出るような感じになってます。おみくじ。
小吉です。小さな吉でも期待は大きくいきましょう。
小話なんですが、この小吉と書いてある日本、筆の書体ですが、幸せなことにマイクロソフトにはですね、書道家がおりまして、書道家の社員に、おごってやるからちょっと書いてっていうので、吉とか、小吉とか、書いてもらったのが実は出てたりとか、してますけども、まあ、こんなちょっとした小話なんかもできるようになっています。で、利用シーンで言いますと、ちょっとこれは後でご紹介しましょうか。例えばアプリケ、あ、今ご紹介します。アプリがインストールされていて起動する場合、キャンディーソーダを起動。
キャンディークラッシュソーダ様です。
まあ、これ当然で、ローカルにインストールされている必要はありますけれども、インストールされていれば、こういった音声でもって操作をすることもできるようなことをできるような形になっています。で、どうしてもですね、この機能をご紹介すると音声のアシスタント、まあ、要するに Siri とか Google プレイ、Google Now をイメージされるかと思いますが、それと同じようなもんだねというのは半分合ってますが半分違います。音声によるアシスタントという意味ではこのコルタナというものも同じなんですけども、例えば今ここにニュース、ファイナンス、ミーティングとリマインダー、天気というふうに書いてあります。 例えば今スマートフォンにグノシーとかですね、スマートニュースを入れて朝通勤中に今日のニュースとか皆様がご自身で興味がある分野を指定されたのをこうご覧になるようなケースがあるかと思いますが、それがこのコルタナの中でも、提供できるような形になっていますので、まあ、例えば私が今設定しているのは天気ですとか、まあ、マイクロソフトも含めて、まあ、気になる他の会社の株価とかですね、もう出てきますし、私は芸能ニュースが好きなのでちょっと芸能ニュースだけを出すとか、まあ、人によっては経済ニュースだけを出すとかいう形でご自分でカスタマイズした情報をアシストとしてご提供するということもできるようになっています。でさらに、ブラウザーをお使いいただいているとき、はい、ブラウザーをお使いいただいているときに例えば採用情報他の会社のことも知りたいなという場合は右クリックをしてコルタナに質問と、していただきますと、Edge という新しいブラウザーから採用情報という情報に関連する情報を集めてこちらに表示をしてくれるというような、まあ、文字によるアシスタントというのも可能になっているほか、アドレスバーに天気予報と入れていただければ、その天気予報が出たりですとか株式情報の株価、コードを持っていれば MS の株価を見たりとか、いうことができるようになっています。音声によるアシストももちろんなんですが絵、文字、そういったものでのアシストも総合的に行うというのがこのコルタナというアシスタントになっています。最後にご紹介するのがですね、今起動した Edge というブラウザーになります。今回のアップデートで細かいところなんですが右上タブが今5つ開いてますがタブのプレビューができるようになりましたので、まあ、どんなサイトを開こうとしているのかというところがこの中で簡単にプレビューしてご覧いただけるようなことができるようになっています。動画系で言いますと例えば YouTube のビデオを見てたとします。このビデオをみんなと見たいという場合に他のデバイスに、
そうですね、私どものお客さん
音声動画画像を送るというメニューが、実は今回追加されているんですがこちらを使いいただきますと、まあ、今つながっていないんですがあれメニューが出てこない。俗にミラキャストなど のワイヤレスでつながっているディスプレイに対してここから直接飛ばして、映像をご覧いただくことができるようになっています。この近くにどうやらマイクロソフトディスプレイアダプターゼロ C というのが多分どっかの部屋にあるはずなんですがそのディスプレイに対してこの YouTube の画像で、映像を転送してみんなで見る、Facebook の写真をシェアしてみんなで見るというような形でリモートのディスプレイに対して、Edge から直接データを送り込むというようなこともできるようになっています。で、Edge はですね、いろんなそのパフォーマンスがとても良いというのが一つの特徴になっていまして、最近 WebGL と呼ばれる Web の中で 3D、2D をなんと Web の中で 2D、3D のグラフィックを扱う ライブラリーも非常にパフォーマンスよく Use the right and left arrow keys to turn and the up and down arrow keys to climb or descend. レンダリングが gamepad controller, that works too. レンダリングができるようになっているほか、この音は今3つのトラックがミックスされています。うるさいので声切れとか。今無音ですよね。バックグラウンドの音だけ出す。プロペラ音だけ出す。バックグラウンドとプロペラ音だけ出す。これは Web Audio API という音を扱う API を使ってコントロールしているほか、実はこれゲームパッド API というのが今、標準化されていまして、それに対応されていますので対応してますので USB でつながっているこの Xbox のコントローラーを使っていただくと、ここで止まってくれるなって感じなんですが、 最近グラフィックドライバーの調子が良くないですね。実はさっきの飛行機がこれで操作ができますよっていうのをお見せしたかったんですが、そのゲームバット API というような API を使っていただくと、ブラウザーのゲームなんですがコントローラーを使ってお届けするということもできるようになっています。というわけで、ざっとした概要をご紹介したところで、最後ごめんなさい、リキャップで、という感じですね、というのがアップデートとしてされています。詳細はお手元の資料にいろいろと書いてありますので、その後ご覧ください。実は日本語のフォントが今回の、アップデートではきれいに解消されています。ハロー、エッジ、コントニュー、Xbox との連携で、こちらは法人向けの機能になります。法人向けの方は、特に法人のサーバーの中でも情報システム部門ですね、アップデート、そうは言ってもうちの会社の中でのコントロールがしたいとか、いうようなケースがあると思いますが、その場合はこの Windows Update for Business という機能が利用いただけるようになりまして、その組織内での Windows アップデートをコントロールすることができるようになっています。もう一つは Windows Store という先ほどご覧いただいたアプリケーションをダウンロードいただくストアなんですが、これもある特定の企業内だけで管理配布することができるストアというのが、今回の Windows 10からご利用いただける、 Windows 10 November アップデートからご利用いただけるようになっています。で、何と言っても皆様にお伝えしたかったのはフィードバック、よいしょ、今普通にツールを出しました。これは別に社内ツールでも何でもありません。 Windows 10をご利用されている方はどなたでも、呼び出すことができます。何でも聞いてくださいというところでフィードバックと入れていただきますと、この Windows フィードバックというツールが開けますので、10ご利用の方はぜひご覧見ていただければと思います。要するに Windows 10に対して何かしらものを申したい、改善の提案をしたい、そういったような場合に、例えば2ちゃんに書かれてもですね、我々チェックのしようがないんですね。もちろん仕事上気になるので見ますけど、ではなくて何か気になるところ、注文をつけたいところ、文句を言いたいところ、たまには褒めていただけるようなところ、フィードバックをマイクロソフトに対して送りたいという場合は、このフィードバックツールというのをご利用いただいて、新しいフィードバックの追加でスタートメニューの例えば場所に関してものを申したいと、というような形でフィードバックを送りいただきますと、これは常に我々マーケティングサイドと開発サイドで確認をさせていただいていまして、どういう問題が今出ているのかというのをチェックさせていただいています。でこちらにそのコメントに1票というのが出ておりますけれども、Facebook でいうところのいいね的に、賛同票を得るこ、いただくことができます。賛同票が多ければ多いほど、これ450賛同票が今あるんですが、そういうものはなるべく早く我々のスピードを上げて対応しなければいけないというような形で、やっていますし、他の方が、投稿されているフィードバックも全部全てご覧いただけるような、形になっています。何か問題点、気づいた点があれば、このフィードバックをツールを使っていただいて、フィードバックを送っていただきたいのとともに、我々としてはいただいたフィードバックをなるべく早くその次のアップデートに対して適用していくという形で、Windows 10という OS を育てていきたいと考えています。ちょっと時間を使いすぎてしまいましたが、じゃあ宇野木さんにもう少しディテールのところを戻します。じゃあ切り替えていただけますでしょうか。
はい、はい、お待たせしました。私はデベロッパーエヴァンジェリスト統括本部におります、テクニカルエヴァンジェリストの宇野木と申します。短い時間ですが、簡単にですね、あんまり簡単ではないですけれども、 Windows 10のですね、今笠井が話した概要を話しましたので、それのちょっとフォローアップの部分と、あと今日は畠山の方から Azure Media Service についてお話したと思いますので、私の方はオーディオ概要というところをですね、簡単にご説明したいと思います。最初にですね、おそらくこのような形でのワンコアワンプラットフォームという形が出てきたと思うんですけれども、ごめんなさい、重要なのはですね、 Windows 10デバイスファミリーと言われているもの、先ほどの春日井のご紹介にもありましたように Windows 10 PC、Windows モバイル、HoloLens、IoT、Xbox、 これらのものというのがですね、UWP というですね、フォーマットを使うことで、全てですね、動くようになります。ですので、例えば将来的にですね、アプリケーションだとかそういったものを IoT、あるいはの Xbox、あるいは HoloLens という形で展開されたい方は、ぜひですね、UWP の状態で研究並びにですね、開発を進めていただければと思います。まあ、ファミリーとはこういう形になってきて、まあ、ここも春日井の方から説明があったので、ちょっとだけフォローをいくつかしていきたいと思います。Continuum for Phone、これは何かというとですね、Windows 10 for Mobile を使ったときに専用のケーブル端子を使うことでですね、携帯の画面というのが Windows 10 Live な形になって表示されるというものになります。なので Windows 10の中に入っているオフィスだとかそういったサービスといったものを大画面あるいはそのテレビといったところで Windows 10のような操作で使うということができるものです。次に HoloLens、強化現実という形で現実世界のものにですね CG のレイヤーというのをかぶせていろんな形で新しい情報を提供するためのデバイスになっているんですけれども、先ほど Amazon で60万円ぐらい出てるって言ったんですけれども、 SDK が落とせない可能性があるので買っちゃダメですよ。はい、次いきます。はい、ここから本番ですね。Windows 10のオーディオなんですけれども、新しくですね、まずこの概要を見てて分かると思うんですけれども、ここにオーディオグラフという新しいものができています。実はですね、Windows 10においてはですね、オーディオの部分、オーディオサウンドといった部分も非常に強化されています。先ほどコルタナでですね、いろいろ春日井の方がいろいろ話をしてたんですけれども、そういった部分においてもですね、新しいテクノロジーを入れようとしているのがですね、新しいテクノロジーが入っているのが Windows 10です。じゃあ例えばこういうのどうなるかというとですね、メインのオーディオコンポーネント、まず API 群というのがですね、大きく分けて2種類に分かれます。1つはハイレベルのもの、1つはローレベルのものですね。例えば XAML だとか、あるいは HTML フォーマットを使って、いわゆるビルドタグだとかオーディオタグを使ってサクッと音を鳴らしてしまうもので、もう1つはローレベルのもの、例えばゲームだとか、あるいはですね、メディアコントロールだとか MIDI だとかそういったところで、例えば一度入った音声に関して何か加工を加えたりだとか、そういったですね、ハイレベルなことをするためのものという2つのものが作られています。で、オーディオエンジンの方なんですけれども、オーディオストリームのミックスとかそういったものが可能になっています。これは簡単に後ほどですね、そのカテゴリーという形でご説明するので、そちらの方で話します。あともう一つ、ドライバーとハードウェア、こちらの方もですね、Windows 10標準のものプラスですね、ハードウェアのデバイスメーカーさんと手を組んでですね、よりリッチな音楽作るとか、そういうことも可能になっています。では、そのですね、ちょっとオーディオのですね、コンポーネントの一部のカテゴリー分けというところでお話したいと思います。こちらの方にですね、いくつかカテゴリーを勝手に作ったものというのがあるんですけれども、下のですね、このストリームタイプを見ていただきたいんですけれども、例えばその動画だとか、あるいはその音楽が必要なシチュエーションというのは、例えばムービー、これは当然ですね、動画で音声がついているというもの。あとは単なるメディアサービス、いわゆる音楽だけのものであったりだとか、そういったものがあります。あとはそのゲームチャット、いわゆる声によるボイスチャットとか、そういったもの。あるいはそのコルタナに跳ねかけるようなスピーチだとか、そういったもの。あるいはですね、緊急の地震だとか出てくるときのアラート、あるいは目覚ましなんかのアラームだとか、そういったですね、いくつかのカテゴリー分けすることができます。で、これらに対してですね、我々の方はですね、大きくこの4つに分けています。ムービープレイバック、これが今言ったですね、音楽とか動画のもの。コミュニケーション、これはスカイプとかリンクだとか、フォーンだとか、そういったもの。いわゆる相互通行する、相互通信するものですね。で、スピーチ、これは一方的に話しかけて、一方的に返事が返ってくるものですね。で、あとゲーム。まず映画に関して、簡単に言っちゃうと映画の事例になっちゃうんですけれども、まず映画っていうのはですね、ボリュームレベルっていうのが、いわゆるシーンとした環境音とかそういったレベルから爆発音だとかそういったレベルまで多彩なボリュームレベルというのがあります。逆に言ってしまうとコミュニケーションのレベルっていうのはですね、そこまで、まあ、怒ってるは別なんですけれども、あまりそのですね、大きなボリュームの変化というのは実はありません。ただですね、コミュニケーションに関して言ってしまうと、むしろその例えば街で電話をかけたときに あれ人がたくさんいるときにかけたときに声がですねたくさん周りのノイズ拾ってしまって出ないとかそういうことがあったりします。でスピーチ、これ人の声っていうところにスピーチフォーカスして、例えば先ほどのコルタナに何とかしてくださいとかそういうの命令だとかそういったもの、これも当然ノイズとか回ってくるのでなるべく自分の声というのがコルタナあるいはそれに類するものに対してですねまっすぐ行けるような形というのをぜひ知らなきゃいけません。ゲームになるとそれらのすべての要素というのが全部入ってきて、ゲームエフェクトだとかバックグラウンド移動だとかプレイヤーからのチャットとかすべての音が入ってきます。でそういったものをですねじゃあどうするのかというと、カテゴリー分けを今回の Windows 10から始めています。こちらの方でですね上からムービー、メディア、ゲームチャット、スピーチ、コミュニケーションとかあるんですけれども、ここの New in Windows 10というところがですね新しくできているものです。下の部分というのはこれまでもですねいろんな形で提供これまでの Windows 8.1 まで提供してたんですけれども、新しくそのカテゴリーというところでムービー、メディア、ゲームチャット、スピーチのを作っております。ですのでオーディオをですね作られる方、動画だとそのままペタッとというのを流すだけで問題ないと思うんですけれども、動的にですねコミュニケーションの場合だとかあるいはメディアプレイヤーという形で流すだとかそういった時にはですねこちらのカテゴリー分けされたための API を使ってですねコントロール、ボリュームのコントロールだったりだとかノイズリダクションだったりだとかそういったのをですね行わないといけません。ノイズリダクションに関してはもちろんマイク専用のデバイスがいるんですけれども、先ほどお話した通りハードやデバイスとの絡みでそういうことが可能になります。はい、でそのストリームカテゴリーなんですけれども、じゃあどこからどこまでをですねコントロールできるのかっていうのがですねここの図になります。オーディオのルーティング、いわゆるオーディオそのものを鳴らすとき、レンダリングって書いてますけれども、オーディオを鳴らすというところですね。あとはそのオーディオキャプチャーのエンドポイント、どこで鳴らすのをやめるだとか、あるいはその一つのファイルの中でどこからどこまで鳴らすだとか、そういったものっていうのに関しては Windows 側で。で、当然ボリュームの方も Windows の OS 側の方でコントロールします。ただここでですね、ストリーム単位で扱っていますので、例えば電話がかかってきたときに映画の音を小さくするだとか、そういったことが可能になります。あとはもう一つはパワーセーブ。最近ノート PC の中で停電モードというのがあるんですけれども、そちらの時にですね、快適にですね、オーディオが再生できるのか、よくプツプツ切れたりだとか、そういったものがあったりするんですけれども、そういうことができるのかとか、そういったところですね。あともう一つ、最後のところ。こちらの方はですね、OEM、IHV で定義。これ先ほどからちょっとお話している通りですね、Windows 10 OS に関してはですね、ハードウェアの方と密接にタグを組むことができますので、そちらを使ってですね、オーディオエフェクトをもっと強化したりだとか、そういったことができます。ここ最近ですね、デジタルオーディオを楽しむときの環境として、一番多いのはですね、Windows PC を買って、光出力でデジタルアンプを買って、そこから出力するというのがですね、一番ハイレゾの音楽を聴くだとかというときにですね、一番最適な入れ方というふうになっています。もう本当にちょっと時間がないので、どんどん駆け足でいきますね。後ほどの懇親会とかそういったところでお声掛けいただければご質問に答えますので、はい。ここがですね、オーディオに関する信号処理モデルのところなんですけれども、ロー、デフォルト、ムービー、メディア、スピーチ、コミュニケーション、ノーティフィケーションがあるんですけれども、普通にですね、やられたときには、ローかデフォルト のモードっていうのをですね、サポートすれば、とりあえず Windows PC で音は鳴ります。ただそれ以降のですね、コントロールというのができなくなるので、ぜひですね、お使いのアプリケーションによってそのカテゴリーを分けてですね、例えばそのアプリケーションがコルタナ使っていて、スピーチっていうところのストリームを絶対使うような形だとか、そういった形にしていただけるとですね、より良いアプリケーションになりますので、ぜひそちらの方をお使いいただければと思います。で、最後にですね、ドルビーとですね、マイクロソフトエッジがですね、手を組んだデモをちょっとお見せして、終わりにしたいと思います。こちらの方ですね、audioexperience.dolby.com というところなんですけれども、こちらに行っていただけると Windows 10で、Microsoft Edge を使った時のみですね、体験できるですねページなので、ぜひですねちょっと Windows 10をお持ちの方はインストールしていただきたいんですけれども、今再読み込みをだとしてるんですけれども、こういった形でまず部屋のレイアウトを読み込んでですね、ドルビーオーディオが出てきて、じゃあちょっと早速行ってみましょうかね。音を鳴らします。
Ground crew, do you copy me? I got 200 kilometer winds of airborne silicon and enough static to fry your suit.
Copy that, sir. But we need more time here.
I'll be closing the outer doors in 15 minutes.
I sincerely hope you can make it.
これまでですね、いろんなアプリケーションを楽しんだりだとかするときに、どうしてもブラウザーベースだとですね、やはり音声というのが弱かったんですけれども、今回の Windows 10、特にマイクロソフトエッジにおいてはですね、ちゃんとしたステレオサラウンドとのことを考慮し加味してですね、作られておりますので、例えばこちらの方でその動画再生を行ったりだとか、あるいはその自分たちでアプリケーションを使って、それのベースがですね、HM5 になっているだとか、そういった場合にですね、非常に有効なソリューションになりますので、ぜひですね、オーディオに関してですね、これまで以上のものというのを実装していただければと思っております。あとはですね、このページのところでですね、いろんなシチュエーションだとかそういったものが入ってますので、 CG からですね、実写から何か入ってますので、ぜひですね、試してみてください。はい、私の説明は以上になります。ありがとうございました。